いつでも来てくださる方があればもらうだろうと思いますの。今度は不二雄の方で返事をする前にいとこをじっと見る。針はまさかの用意になかなか瞳のうちには出てこない。どんな立派な奥さんでもすぐできますわ。本当にそうならいいんですが、と、いとこは半分ほど裏へ絡まってくる。不二雄はちょっと逃げておく必要がある。どなたか心当たりはないんですか？はじめさんがもらうと決まれば、本気に探しますよ。持ち竿は届いたか、届かないかわからぬが、鳥は確かに逃げたようだ。しかし、もう一歩進んでみる必要がある。ええ、どうぞ探してちょうだい。私の姉さんのつもりで。いとこは、際どいところを少し出すぎた。20世紀の会話は、巧妙なる一種の芸術である。出ねば要領を得ぬ。出すぎるとはたかれる。あなたの方が姉さんよ。と、不二雄は向こうで入れる探りの綱をぷっつりと切って逆さまに投げ返した。いとこはまだ悟らぬ。なぜ？首を傾ける。放つ矢の当たらぬは、こちらの不手際である。当たったのに手応えもなくよそわるるは、不器量である。女は、不手際よりは、不器量を無念に思う。不二雄はちょっと下唇を噛んだ。ここまで押してきてとどまるは、ただ、勝つことを知る不二雄にはできない。あなたは私の姉さんになりたくはなくって、と、そ知らぬ顔で言う。
あら。
と、いとこの方に我を忘れた色が出る。敵は、それ見ろと、心の内にあざ笑って引き上げる。河野さんと宗近くんと相談の上取り決めた格言に言う。第一義において活動せざる者は簡単相照らすを得ずと。二人の妹は簡単の外車で戦争をしている。簡単の中に引き入れる戦争家。簡単の外に追っ払う戦争家。哲学者は20世紀の会話を表して簡単愛曇らす戦争と言った。ところへ小野さんが来る。小野さんは過去に追いかけられて下宿の部屋の中をぐるぐると回った。何度回っても逃げ延びられそうもないとき、過去の友達に会って、過去と現在との調停を試みた。調停はできたような、できないようなわけで、自己は依然として不安の状態にある。度胸を据えて、追っかけてくるものを取って抑える勇気は無論ない。小野さんはやむを得ず、未来を望んで駆け込んできた。金陵の袖に隠れるということわざがある。小野さんは未来の袖に隠れようとする。小野さんは早々朗々としてきた。ただ、早々朗々の意味を説明しがたいのが残念である。どうかなすったの？と、不二雄が聞いた。 小野さんは心配の上に着せる商用の紋付きをまだあつらえていない。20世紀の人は皆この紋付きを2、3着ずつ用意すべしと先の哲学者が述べたことがある。大変顔の色が悪いことねえ、といとこが言った。頼る未来が矛を逆しまにして過去をほじり出そうとするのは情けない。二三日寝られないんです。
そう、
と藤尾が言う。
どうなすって?
といとこが聞く。近頃論文を書いていらっしゃるの。ね、それででしょう。と、藤尾が答弁と質問を兼ねた言葉遣いをする。
ええ、
と、小野さんは渡りに船の返事をした。小野さんは、どんな船でも、お乗んなさいと言われれば、乗らずにはいられない。大抵の嘘は徒党の船である。あるから乗る。